はい、どうも、とこいちです。よろしくお願いします。本日はですね、大阪にいまして、梅田芸術劇場にちょっと来ております。まあ、というと、なんで来てるのかなとか、何日やなみたいなこと、何日に収録してるんだなみたいなことがピンとくる方はピンとくるでしょうけども、はい、あの梅芸で収録をちょっとさせていただいてて、あの梅田芸術劇場来たのは2024年のショックの大阪のね、ラストイヤーの時の以来になるわけで、まあ1年以上もう経ってるんですね。でもね、さっきあのちょっとステージから楽屋の方に戻ってくる時にあることが起きまして、あの私今回というか今使っている楽屋がいつも舞台であのお邪魔させてもらってる時の楽屋の1個奥なんですね。1個奥を今使わせてもらってるんですけど、エレベーター降りてその楽屋向かうまで長い廊下があるんですね。で、長い廊下を歩いていって楽屋に入るんですけど、あの体が歩数を覚えてるんでしょうね。1個手前の楽屋にこう入ろうとしました、はい、これすごいですね。やっぱり長年こうだいたい毎年のように来させていただいていた場所というところもあって、体がそうなってるんでしょうね。はい、というわけで、大阪から、お届けいたしますけども、前回の放送では Hulu で配信される吉尾くんとのロンドン2人旅のお話、しましたっけごめんなさい、自分がラジオで何を話してるのか覚えてなくて申し訳ないんですけども、はい、Hulu での配信3月7日ね、土曜日にスタートするということで、ロンドン2人旅、うん、まあ、前回話させていただいたということでございますが、本当に自分としては取れ高が不安で不安で仕方ないロケではあったんですけども、ずっとお世話になっているスタッフの方曰く、まあ、全部で6エピソードあるんだけど収まらんというふうに言ってましたけども、まあ、もうその言葉を信用していいのかどうかっていうぐらい、なんかこうカメラが回ってるからどうこう、っていう感じじゃなかったんですよね、自分としては。まあ自然体、まあ完全なんか 100% 自然体かっていうとね、やっぱりそうではないですけど、あの海外行ったら自分だったらもう外にも出ないみたいになっちゃいますから、まあそこはまあ一応外にも出てみたいな形になったんでね、はい。まあでも本当になんだろうな、もうあんまり気を使うことなくロンドンをこう満喫させていただいたというような形でございますので、全6エピソード3月7日から配信ということで、ぜひご覧いただければなと思います。そして3月1日、何これ、Hulu でドラマ僕らの勇気2万都市2万シティの配信が、そうなんそうなんや、知らんけど
そうなん、
あ、そう、まあ、97年の放送だったか、29年前のドラマ、やな、やめて、やめてほしいけど僕的には。そうですか。まあ当時のねドラマは大変でしたよ、本当に。それこそあれ千葉でロケだったんですよ。でアクアラインもまだね通ってなくてね、建設中で、でドラマの、撮影の最終日のなんか次の日だかなんか2日後だか3日後だかすぐ後にアクアライン開通っていうね、まあいやだからアクアラインがあれば30分ぐらいで行けるロケ地だったんですけど、ないからまあ2時間ぐらいかな、かけて毎日で、当時の撮影スケジュールって週5 でドラマの撮影とかだったんでね、毎日ねそこに通って、朝6時に入り朝7時シュート始まって終わるのが朝4時で、次の日また朝6時に入って、移動行って帰ってくる時間もギリみたいな、今の計算でいくとないやんみたいな、まあ、そんな撮影が週5で、僕的に覚えてるのが、撮影がオンエアで差し迫ってて、撮影隊が2班に分かれる。でもうね、最後の方の最終話あたりはもうあれですよ、オンエアその日も撮影してて、で撮ったものを編集場にもう送っていくみたいな、でその夜もオンエアされてるみたいな感じの、とてつもない時代でしたね。すごい時代ですよ、そういった意味では。すっげー寒かった記憶もあるし、そんな寒い中海の中飛び込んだりとかもするシーンもあったりね、乗り越えてきましたね、29年前か。まあね、今ではちょっと考えられないような撮影スケジュールだったりだとかだったと思いますけど、まあ大変でしたね。まあ皆さんも覚えてらっしゃるかもしれませんけども、当時まだ嵐になる前のね、松潤とか相葉ちゃんとか出てたりもねしますけど、まあ二人の透明感たりや可愛かったですよね、はい、というわけで、まあそちらも Hulu で、ちょっとこれは僕的には見てくださいっていうふうにあんまり言いたくない昔の自分あんまり見られたくないなっていう気もあるので、はい、というわけで、はい、始めたいと思います。じゃあね、そのミワンシティもなんか配信されるというようなことなので、その、ドラマの主題歌になって愛されるあしたいだよね、確か ね、愛されるあしたい、どうぞ。なんでも小屋の太田美人、三重県のマキマキミポリンさん、小市くんが出演されたそれスノーマンにやらせてください見ました。 私はスノーマンの中では特に渡辺翔太くんが好きなので、ドリームボーイズの話も飛び出し嬉しすぎました。失敗続きだった中、最後の歌い出し挑戦では見事にぴったりの時間で歌い上げた光一くん、さすがでした。さすがスーパースター。どのチャレンジもすごく難しそうで難関だったと思いますが、光一くんの中でどれが一番難しかったか、スノーマンの皆さんとどんなお話されたのかなど、ぜひ裏話を教えていただきたい。
リコーダーは無理ね。リコーダー無理よ。リコーダー小学校以来ですよ。しかもその小学校の時だってさ、音を鳴らさずに適当に指動かしてなんかやってる風で乗り越えてきたタイプですからよくないね。リコーダー無理でしたね。ただ最後の松任谷由実さんの針を恋、あれに関しては頭の中で、自分楽譜バーンってすぐ読めるタイプではないんですけど、ちょっとな、自分のある知識の中でこう楽譜に変換すると、これはいけると思ったやつだったんですよね。あれすごくややこしいようで、実はその楽譜に変換するとそんなにややこしくないっていうのがありまして、あれってなんだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ取り上げてたあそこのポイントって、なんとかなんとかって歌い終わった後にもう忘れたけど、感覚的に要するに四分の二があるように感じるんだけど、でも楽譜的には四分の二というわけではなく、なんとかなんとかかなんとかそん説明しづらいな、言葉ではな。そう。あれはでも、こう、いけると思いましたね。だから、あれはアレンジされてるのはね、松任谷正隆さんで、失礼ながらもマンタさんってね、昔言わせてもらいながら、ラブラブ愛してるっていう番組でも、お世話になりましたけど、松任谷正隆さんのアレンジマジックですよね。素晴らしいですよね。素晴らしい楽曲ですよ。はい。あれはだから自信を持って、やらせていただきました。あとはスノーマン全員とああいった形で番組で絡むみたいなことはね、今まで、なかったので、でもなんだろうね。やっぱあれだけの人数いると、いろんな個性があって、いろんなキャラクターがいて、なんでしょうね。いい意味ですよ。いい意味で動物園みたいなね、感じが。でもなんかね、すごく清々しいというか、なんか適切な言葉を思い浮かばないけど、とてもいい奴らだしね。翔太とは、舞台ではね一緒にやってきたのもあって、彼らの良さというのがすごく一緒にやって、ああスノーマンとっても素敵だなと思いながら一緒にやらせていただいておりました。はい。ラジオネーム南林さん、先日城田優さんの40歳の生誕祭にお邪魔させていただいたのですが、まさかの光一さんからのお祝いビデオメッセージが流れました。ようこそ40代、いつか作品でご一緒できたらと思いつつ、身長問題があるからそれまでに47歳だけど身長伸ばしますとのメッセージ面白すぎました。城田さんは正座をしてメッセージを見た後、お礼を言いたいけど連絡先知らないから言えないとおっしゃられていました。その後、城田さんからお返事ありました。いや、その後、城田くんとお会いしてないので、そうなんですよね。お会いできてないんですけど、あ、ちゃんとビデオメッセージが届いていたならよかったです。はい。そうなんですよね。共演という、舞台上でのね、共演みたいなものはね、ないですからね。城田くんはずっと、
我々の楽曲なんかも好きだっていう風にね、言ってくれててありがたい限りですよね。まあ、最近ではもちろんミュージカルはもちろんのこと、演者としてもクリエイターとしてもね、演出したりだとかとしてもこう活躍されてますからね。はい。まあただ本当にやっぱりそのビデオメッセージでも言いましたように、身長がね、とんでもないことになってるので横に並びたくねえっていうのがね、ありますけどもね。はい。まあ今後またお会いしたらよろしくお願いします。ラジオネーム茶色の柴犬さん、私は戦隊ヒーローが大好きで、2月4日に横浜アリーナで行われたヒーローソングがとにかくたくさん聴け、ヒーローがたくさん登場するライブ超英雄祭2026に参加してきたのですが、そこで小市くんの大好きなギャバンの主題歌宇宙刑事ギャバンを串田明さんの生歌で聴いちゃいました。とにかくすごい盛り上がりでした。そりゃそうやろうな。小市くんが他に好きなアニメソングやヒーローソング何かありますか？いや、他、いや、まあやっぱ昔のはね、上がりますよね。昔のヒーローソングはね。ねえ、でも、宇宙刑事ギャバンそこで生歌を聴けたっていうのは、もうイントロからいいじゃないですか。テレテーン、テレテーン、ね。イントロから上がるじゃないですか。まあ最近のこう、まあ、ヒーローソングというかポップスはね、イントロがない曲とか、もうイントロがえげつなく短い曲じゃないといけ、じゃないといけないわけじゃないんだけど、まあ、じゃないとヒットしないというか、じゃないと皆さんの耳に届かないというか、なんかそういう時代なんですよね。なんか昔からあるのはやっぱり素敵な楽曲には必ず素敵なイントロがあるっていうね。まあこれもだから古い考え方になってしまいますけど、まあその感覚っていうのは未だに持ってたりはしますけどね。うん、やっぱり昔のヒーローソング上がりますよね。だからそういうヒーローソングみたいなのも最近あんまりないもんね。だからアニメにしても、うん、アニメソングというか、もうその辺の境界がなくなってきましたよね。うん、まあでもやっぱ上がりますよね、そういうのはね。はい。茨城県りょんりょんさん、先日チャーリーとチョコレート工場の映画をテレビで見ました。夢の世界へ引き込まれてあっという間の2時間でした。ジョニーデップの愛しく美しい工場長が素敵で、小市くんバージョンもぜひ見たかったのですが、残念ながらチケットが取れなかったので、皆さんのお話や雑誌を見ながら想像を膨らませます。もうすぐ開演ですが、心境いかがですか？そう、これね、皆さんやっぱりね、最初に初演やった時もそうなんですけど、チャーリーとチョコレート工場といえば、そのジョニー・デップ、ティム・バートンが作ったチャーリーとチョコレート工場を思い起こす方がやっぱり多いかと思うんですけど、ミュージカルは、それよりもさらに昔の70年代かなに作られた映画の方が、元となっているというふうに考えていただいた方が正しいです。はい。その70年代に作られたやつは、ミュージカルでも歌われている、ピュア・イマジネーションという曲。70年代の映画の方ではその曲もね、歌われてるし。だから、言ってみれば、ティム・バートンのやつが、結構異色というか、なんだけど、やっぱり皆さんにとっては、こう、目にしてるのはそっちの方が多いのかなという、世の中的にはそうかもしれませんけどもね。はい。ですから、そう、このジョニー・デップの方も、だからこれが、なんていうのかな、現代版って言っても、もうそれなりに前になるよね、でもね。でもやっぱり、すごくヒットもしてますし、さすが、ジョニー・デップのね、空気の作り方とか、素晴らしいものがありますから。はい。まあだからミュージカル版は、またちょっと、全然違うよっていう風に考えてもらった方が、乖離しなくていいかなとは思います。はい。何でも今夜の普通は旅人でございました。では曲です。はい、スワンソングをお聴きください。どうぞ。 こいつのドエスではドエス、はい、最近全然ドエスでアドバイスしてないですけど、はい、ラジオネームみょんみょんさん、私は教師をしています。年に2回生徒アンケートというものがあり、生徒目線で授業を評価してもらうのが目的で、教師へのコメントも書いてもらいます。そのコメントはほとんどが好意的なものなのですが、中には私の授業への批判的なコメントもありました。批判的な意見を受け取ると好意的な声は耳に入ってこなくなり、自分の全てを否定されたように感じてしまいます。こいつはもう仕事から批判的な意見を目にすることもあるかと思いますが、どのように受け止め気持ちを切り替えていますか。アドバイスいただけると嬉しいです。そういうね、そのネットの時代ですから、もう私なんかはもう何でしょうね、なんかその批判というか、なんか否定的だったり、なんかそういった意見をその方が持って、例えば SNS とかに投稿している時点で、お前はもう俺の手中の中にいると思ってしまいますね。だって本当に何も気にならなかったら、もう目にも入らない、耳にも入らないと思うんですよ。その時点で何か意見やら何かを感じたってことでしょ。それはもう、はい、もうこっちのもんです。だからまあね、その教師の方との立場ではまたちょっと違ったところがあるとは思うんですけど、難しいでございますねこれね。でもまあ自分は本当になんかいい意見ばかりをこう取り込んでやってきたタイプではなくて、ちゃんと、なんだろうな、もちろん理不尽なものとかっていうのもあったりもしますけど、でもなんかそういった目線もあんのやなというところを捉えながら自分をアップデートしていくとか、そういうことっていうのは大切なことだと思うので、だからこのみょんみょんさんのおっしゃってるね、なんか自分を全てを否定されたように感じてしまうというのは、ちょっとこれはまあ難しいとは思いますが、そうじゃないよって、見てる人は見てくれてるし、一意見というか、その意見は受け止めさせていただいて、私なりに頑張らせていただきますという、そういった強い思いというのが大事になってくるんじゃないでしょうか。はい、千葉県水木さん、私はつい期待しすぎてしまいます。何事にも対してうまくいくと考えてしまうのですが、その分理想通りにいかなかった時のショックが大きく落ち込んでしまいます。最初から期待しすぎない方がいいと頭では分かっているのですが、楽しみにしていることほど期待してしまい、その結果さらに落ち込んでしまうのをやめたいです。ぜひアドバイスお願いします。これね、もうだから僕、私とは真逆ですね。みょんみょんさんも水木さんもね、自分はもう、そういった意味では、なんだろう、理想っていうのは、理想に過ぎないんですよ。で、理想に過ぎなくて、理想を持って、例えば何かこう、舞台にしても、ライブにしても作り上げるときに、こう、理想を掲げるんですよ。こういった演出にしたいな、こういった形にしていきたいな、で、自分はそのステージ上でこんなパフォーマンスしたいな。で、理想はもちろん掲げるんですけど、その理想通りに行けることなんて、まあ、そうないというか、 そこは柔軟、自分の中で柔軟性を持たないと、理想じゃないところに行った時に、ああ、理想通りにならなかった。残念って思うわけでしょ。そうじゃなくて、理想じゃないところに枝が分かれていったところの形っていうのを楽しまないといけないですよね。逆に言えば、それがで、それ、それの、それと出会えた時、発見した時っていうのは、自分が、自分の狭い頭の中で考えていたこと以上のことがそこにあったという出会いだというふうに思った方がよろしいかと思いますけども、ポジティブに思った方がいいと思いますよ。だからなんかそれをなんかショックだと思うんじゃなくて、ああこういう形もあるのねっていう、そこをこう楽しむメンタルというかね。まあそれはもう物事にもよりますけど、もちろん、はい。ですから、こう、あまりこう大きく落ち込まずに、なんだろうな、ドーンと構えていこうぜ。はい。皆さんからのアドバイスしてほしいお悩みと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしてます。メールアドレスは、domo@joqr.net、domo@joqr.net までお送りください。お別れショートポエム、今週はラジオネームあゆみさんからのポエムです。シールにハマっている娘、ママともシール交換したいと言われ、私もシール帳を準備したら平成みたいな貼り方してると笑われました。令和のもので作っても平成を感じるシール帳は娘のプクプクしたシールで埋め尽くされた。どういうこと？ちょっと全然意味がわからないごめんなさい、平成どころか昭和なんでちょっと分かんないです。すいません。プクプクしたシールもうちょっと分かんないです。はい、どうもとこしでした。
小野大輔です。
僕たちの番組、神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズの公式 YouTube チャンネルができました。
チャンネル名は DGS チューブ。
毎週土曜日19時に新作動画をアップしています。
高評価、チャンネル登録よろしくね。
文化放送からお送りしているフジアプレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回2月26日木曜日の放送は僕阿部亮平と
私佐久間大輔の2人でお送りします。新曲踊ろうぜオンエア、みんなで一緒に踊ろうぜ。
よいしょ。フジアプレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
女は飛ばさないよ。
沢城みゆき、平野亜矢、豊永俊幸、加藤和樹らメインキャストがフルオーケストラと共演。ビルボードクラシックス、劇場アニメベルサイユのバラ、シンフォニックコンサート2026、9月6日日曜、東京国際フォーラムホール A。 詳しくは公演公式サイトをチェック。